最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年6月24日水曜日、はるかです。今日は何の日かご存知ですか？実は UFO の日なんです。1947年の今日、アメリカで初めて UFO が目撃されたと言われている日なんですね。空飛ぶ円盤記念日とも呼ばれるみたいですよ。もし私が UFO に遭遇したら、どんな推進原理でどんなエネルギーを使っているのか、技術的な側面から分析してみたいななんて思っちゃいます。皆さんは UFO 信じますか？さて、そんな SF みたいな話から始めましたが、今日も現実世界の気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。今日はまず国内のニュースから。ダブル台風の接近やクールジャパン機構の赤字問題、そして大手企業の下請け法違反について見ていきます。後半はテクノロジーの話題、中国のスパコン、 AI を使った新しい犯罪、大規模な情報漏洩の可能性、そして開発者必見のタイプスクリプトの高速化ニュースまで盛りだくさんでお届けします。
まずは私たちの生活に直結するちょっと心配なニュースからです。ヤフーニュースから、ダブル台風接近前から大雨の恐れという記事です。現在台風7号と8号、なんと2つの台風が日本に近づいています。ダブル台風ですね。特に台風7号は明日25日から26日にかけて沖縄地方に接近し、その後週末にかけて西日本から東日本へ近づく可能性があるのとことです。ここで注意が必要なのは、台風が直接近づく前から大雨になる恐れがあるという点です。台風周辺の暖かく湿った空気が梅雨前線を刺激して活動が活発になるからなんですね。特に長崎県では今夜遅くから明日24日の昼過ぎにかけて、熊本県では明日未明から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあると予測されています。線状降水帯は同じ場所で非常に激しい雨が降り続ける現象で、大きな災害につながる危険性があります。対象地域にお住まいの方は早めの避難の検討も必要です。記事では事前にできる備えとして3つのポイントが挙げられています。1つ目は、水害に備えて雨どいや排水溝の掃除をして水はけを良くしておくこと。落ち葉やゴミが詰まっていると水が溢れる原因になりますからね。2つ目は、家財道具や家電などを高い場所へ移動させること。押し入れの下の段のものを上の段に移すだけでも被害を減らせるそうです。そして3つ目は、電源のコンセントを抜いておくこと。水に浸かると漏電や感電の恐れがあり、非常に危険です。台風が来てから慌てて準備するのではなく、今のうちから最新の情報を確認しながら早めに対策を行うことが本当に大切ですね。皆さんの地域は大丈夫でしょうか？ぜひこの機会にご自宅の周りをチェックしてみてください。
続いては経済のニュースです。こちらもヤフーニュースから、クールジャパン機構累損540億円という記事です。クールジャパン機構、名前を聞いたことがある方も多いかもしれませんね。これは日本の魅力的な商品や文化、例えばアニメや食、ファッションなどを海外に広めるため、政府と民間企業がお金を出し合って作った官民ファンドというものです。そのクールジャパン機構の2025年度の累積損失、つまりこれまでの赤字の合計が540億円を超えたことが分かったそうです。これはもともと目標としていた赤字額426億円を大幅に上回る数字で、事態はかなり深刻です。この結果を受けて、政府は今後この機構を廃止するか、他のファンドと統合するか、具体的な検討に入るとしています。政府関係者の中には、廃止もやむを得ないという声も根強いそうです。日本の文化を世界にという理念はとても素晴らしいと思うのですが、ビジネスとして成り立たせるのは本当に難しいんですね。 税金も投入されている事業ですから、なぜこれほどの赤字になってしまったのか、しっかりとした検証が求められますね。今後の動きに注目したいと思います。
経済の話題をもう一つ。ヤフーニュースから、 YKK が買い叩き公取委勧告という記事です。 YKK といえばファスナーで世界的に有名な日本を代表する大企業ですよね。その YKK が下請けの事業者に対して不当に安い代金で仕事をさせていた、いわゆる買い叩きを行っていたとして、公正取引委員会から勧告を受けました。具体的には2023年7月から25年11月にかけて、ファスナーの加工や検査などを委託していた21の事業者に対し、本来支払うべき対価よりも低い代金を一方的に設定していたとのことです。その値下げ幅はなんと約 9% から最大で 72.5% にも及んだそうです。中には当時の富山県の最低賃金を下回ってしまうケースもあったといいますから、これはかなり深刻な問題です。下請けの事業者さんたちは事前に説明されていた計算式に基づいて単価の引き上げを求めていたんですが、YKK は製造原価の上昇を避けるためにこれに応じなかったとされています。弱い立場にある下請け事業者が大企業からの一方的な要求を断るのは難しいという現実が背景にあるのかもしれません。 YKK は調査に対して対応が不十分だったと説明し、本来支払うべきだった金額との差額、合計で約2654万円をすでに支払ったとのことです。グローバルに事業を展開する大企業だからこそ、取引先との公正な関係を築く責任はより一層重いものになりますよね。今回の勧告をきっかけに業界全体の取引慣行が見直されることを期待したいです。さて、ここまで国内の時事ニュースを中心にお届けしてきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて IT テクノロジーの世界を覗いてみましょう。
最初の技術ニュースは米中の技術競争に関する話題です。ヤフーニュースから、中国スパコンランキングで抜くという記事です。まずスパコンというのはスーパーコンピューターの略で、ものすごく計算が速い超高性能なコンピューターのことです。科学技術計算や AI の開発など膨大な計算が必要な分野で活躍しています。このスパコンの性能を競う世界ランキングトップ500の最新版が発表され、中国の LINE 社員というシステムがアメリカのこれまでのトップを抜いて1位に輝きました。これは中国が3年ぶりにランキングにシステムを提出していきなり首位を奪還した形になります。アメリカが半導体などの輸出規制を強化する中で、中国が国内で設計したチップを使ってこの結果を出したという点は大きな注目を集めています。ただこの記事で面白いのは、専門家たちがこの結果がそのまま中国の AI 開発能力が世界一になったことを意味するわけではないと指摘している点です。というのも、まず AI の処理能力に近い性能を測る別のテストではこの LINE 社員は4位だったそうです。さらに Google や Amazon といったアメリカの巨大クラウド企業が持つ AI に特化したシステムはそもそもこのランキングに参加していないんです。なのでランキングの結果だけで全体の優劣を判断するのは早計だというわけです。専門家は今回の中国の動きを、輸出規制は無意味だと世界にアピールしたいという政治的な意図の表れではないかと分析しています。技術の競争が性能だけでなく国際政治の駆け引きの道具にもなっているという複雑な側面が見えてくるニュースですね。
次は技術が悪用されてしまったちょっと怖いニュースです。ヤフーニュース IT から、 AI 時代の自動応募犯罪対策はという記事です。これはインターネット上のプレゼントキャンペーンなどを狙った新しいタイプの犯罪です。逮捕された男はなんと約4700人もの他人名義を使ってキャンペーンに応募し、合計で約792万円分の Amazon ギフト券を騙し取った疑いが持たれています。 手口が非常に巧妙で、まさに技術を悪用したものです。この男はもともと大手 IT 企業で働いていたシステムエンジニアで、一連の作業を自動化するプログラムを自作していました。そのプログラムはまずネット上から他人の氏名や住所といった個人情報を自動で収集します。次にそれらの情報を使って勝手に他人名義のメールアドレスを大量に作成、そしてそのメールアドレスでキャンペーンサイトに次々に会員登録や資料請求を行い、応募を繰り返します。最後にそれぞれのメールアドレスに届いたギフト券の情報を自分のアカウントに集約するというところまで全て自動で行っていたそうです。警察はこの男が2021年頃から同じ手口で複数の会社から合計約3000万円分のギフト券を騙し取ったとみて調べているとのこと。まさに自動応募犯罪とでも言うべき手口で、 AI やプログラミングのスキルがこんな形で悪用されてしまうと本当に恐ろしいですよね。企業側も人間による正規の応募なのか、プログラムによる不正な応募なのかを見分ける、いわゆるボット対策がますます重要になってきます。私たちも自分の個人情報がネット上でどのように扱われているのか、改めて意識する必要があるかもしれません。
続いては情報セキュリティに関する重要なニュースです。こちらもヤフーニュース IT から、 KDDI 最大1422万件情報漏洩かという記事です。 KDDI がインターネットサービスプロバイダ、いわゆる ISP 向けに提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、最大で1422万件の情報が漏洩した可能性があると発表しました。これはかなり大規模ですね。影響を受ける可能性があるのは ST ネットのピカラ光、 KDDI ウェブコミュニケーションズの CPI、 JCOM の JCOM ネット、中部テレコミュニケーションズのコミファ光、ニフティのアットニフティメール、そしてビッグローブのビッグローブメールです。もしこれらのサービスでメールをお使いの方がいらっしゃったら注意が必要です。漏洩した可能性があるのはメールアドレスとそのメールボックスにログインするためのパスワードです。不正アクセスが発覚したのは6月17日で、原因は KDDI のシステムで利用していたサードパーティー製、つまり外部の会社が作ったソフトウェアの脆弱性が悪用されたことだそうです。脆弱性というのはプログラムの弱点やセキュリティ上の欠陥のことですね。すでに技術的な対策は完了しているとのことですが、自分の使っているサービスが対象になっていないか一度確認しておくと安心かもしれません。こういうニュースを聞くたびに思いますが、もし同じパスワードをいろいろなサービスで使い回していると、一つ漏れただけで他のサービスにも不正ログインされてしまう危険性が高まります。面倒でもサービスごとに違う複雑なパスワードを設定することが自分の身を守るために本当に大切ですね。
さて、今日の最後のトピックは、ソフトウェア開発者の方には特にワクワクするニュースかもしれません。技術系ニュースサイトパブリックキーから、タイプスクリプトコンパイラを Go 言語に移植することで10倍速にしたタイプスクリプト 7.0 リリース候補版が登場です。ちょっと専門的な話になりますが、分かりやすく説明しますね。まずタイプスクリプトというのはプログラミング言語の一種です。ウェブサイトなどで広く使われている JavaScript という言語に、プログラムのミスを減らすための型という機能を追加したもので、今世界中の多くの開発者に支持されています。このタイプスクリプトで書いたコードはコンピュータが直接実行できるわけではなく、コンパイラという翻訳機のようなプログラムを使って一度 JavaScript に変換する必要があります。これまでのタイプスクリプトコンパイラは実はタイプスクリプト自身で書かれていて、 Node.js という JavaScript の実行環境の上で動いていました。今回の大きなニュースは、このコンパイラを全く別の Go 言語というプログラミング言語で書き直したということです。 Go 言語は処理速度が速いことで知られています。その結果、なんとコンパイル、つまり翻訳の速度がこれまでの10倍も速くなったそうなんです。10倍ってすごいですよね。大規模なプロジェクトになると、このコンパイル時間が開発のボトルネックになることもあったので、これが10倍速くなるというのは開発者の生産性を劇的に向上させる可能性があります。
さらにラングエージサーバープロトコル、略して LSP というエディタでのコード保管などを担う機能も Go 言語で作り直されたことで、コーディング中の体験もより快適になるそうです。この新しい TypeScript 7.0 はまだリリース候補版という段階ですが、すでにマイクロソフト社内ももちろん Google や Slack、Percel といった名だたる企業でテスト利用が始まっていて、高い評価を得ているとのこと。プログラミングの世界ではこういう地道な改善が全体の生産性を大きく押し上げることがあるんですよね。今後の正式リリースがとても楽しみなニュースでした。
というわけで、今日もたくさんのニュースを深掘りしてきました。防災から経済、そして米中の技術競争やサイバーセキュリティ、開発ツールの進化まで、本当にいろいろなことが同時に動いているんだなと実感しますね。特に技術の進化は私たちの生活を便利にする一方で、新しいリスクも生み出すという側面もあって、常にアンテナを張っておくことが大事だなと感じました。皆さんはどのニュースが一番気になりましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。また明日お会いしましょう。